最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月5日日曜日、あなたのテックパートナーはるかです。今日のオープニングトークですが、7月5日は江戸切子の日だそうです。江戸切子って、あのガラスに美しい模様が刻まれた伝統工芸品ですよね。職人さんの緻密な手仕事と光が当たった時のきらめきが本当に素敵です。最先端のテクノロジーを追いかけるのも楽しいですけど、こういった人の手から生まれるアナログな技術の美しさにも時々立ち止まって触れたいなぁなんて思ったりします。テクノロジーと伝統、どちらも私たちの生活を豊かにしてくれますよね。さて、今日のポッドキャストでは、まず前半で九州の大雨に関する情報と、大手と中小企業の賃上げ格差というニュースを取り上げます。そして後半は IPv6 の普及率、AWS の新しいサービス、ラムダマイクロ VMS、 さらには AI 時代の行動運用や組織論に関する興味深い記事をじっくりと掘り下げていきますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはヤフーニュースからお天気に関する大切な情報です。九州北部、週明けにかけ大雨の恐れという記事です。九州北部ではここ数日、梅雨末期の大雨が続いていて、地盤がかなり緩んでいる状態だそうです。記事によると、4日の午後4時までの72時間に降った雨の量が、熊本県の阿蘇乙姫で 272.0 ミリ、南小国で 213.0 ミリと、各地で200ミリを超える大雨を観測しています。これだけの雨が降ると、土砂災害の危険性が非常に高まりますよね。一度雨が弱まっても油断は禁物で、今日5日の日曜日から週明け6日の月曜日にかけて、再び雨が強まる恐れがあるとのことです。特に今日の昼前後は、1時間に30ミリ以上の激しい雨や雷雨になる可能性がありますそうです。そして6日の月曜日の明け方から昼前にかけても、再び雨足が強まりやすい見込みだということです。具体的な予想雨量も出ています。6日の月曜日の午後6時までの24時間で、多いところでは福岡県や長崎県で120ミリ、佐賀県や山口県でも100ミリの大雨が予想されています。これ本当にすごい量ですよね。気象予報士の鈴木優さんは、特に土砂災害に十分な注意が必要だと呼びかけています。崖や斜面の近くには近づかないことが大切です。もし普段と違って崖から水が湧いていたり、木が傾いていたり、あるいは地鳴りや山鳴りが聞こえたりしたら、それは土砂災害の前兆かもしれません。すぐにその場を離れて安全な場所に避難してください。また低い土地の浸水や道路の冠水、川の増水や氾濫にも警戒が必要です。九州北部にお住まいの方、またご家族やご友人がいらっしゃる方は、最新の気象情報や自治体からの避難情報をこまめに確認して、どうか安全を第一に行動してくださいね。
続いては経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、大手企業と中小、消えぬ賃上げ格差という記事です。2026年の春闘、つまり春の労使交渉では、3年連続で高い水準の賃上げが実現したという明るいニュースがありました。でもその裏側で、大手企業と中小企業の間で格差が依然として残っているという問題が指摘されています。記事によると、中小企業の賃上げ率は 4.69% で、労働組合の中央組織である連合が目標としていた 6% 以上には届かなかったんですね。一方、大手企業はこれを上回る水準を達成しているところも多く、格差が浮き彫りになっています。ではなぜ中小企業は賃上げが難しいのでしょうか。その大きな理由として、原材料価格の上昇や人手不足による人件費の高騰を製品やサービスの価格に転嫁しきれていないという現状があります。
例えば記事に登場する名古屋の建設業者の方は、中東情勢の影響で原材料価格が一時最大で7倍から8倍にもなったと話しています。でも取引先に値上げをお願いすると、もうちょっと安くならないかと言われ、断れば仕事がなくなるかもしれないという厳しい状況で、コスト増を自社で被るしかないと訴えています。日本商工会議所が5月に行った調査では、中小企業の9割以上がコスト増で経営に打撃を受けていると回答しています。そしてそのコスト増加分を価格に転嫁できているかという質問に対しては、ほとんどできていないまたはしていないという回答が合わせて 48.4%、 ほぼ半分にも上ったそうです。日本商工会議所の小林会頭は、中小企業の賃上げについて景気がいいということではなく、人材確保のために人的投資をせざるを得ない状況だと分析しています。つまり苦しい中でも人をつなぎ止めるために無理をして賃上げしているという側面があるんですね。ものづくり産業労働組合の安川内会長は、大手と中小の力関係で価格が決まることがまだあると指摘し、この取引構造を変えることが2027年の春闘に向けた課題だと強調しています。サプライチェーン全体で痛み分けをするというか、適正な価格転嫁が進まないと、日本の経済を支える多くの中小企業が疲弊してしまい、賃上げの勢いも続かなくなってしまうかもしれません。構造的な問題にどう向き合っていくのか、今後の動向が気になりますね。さて、経済の少し硬い話から、次は私たちの生活を支えるインターネットの裏側の話に移りましょうか。
ここからは技術トピックを深掘りしていきます。まずはパブリックキーからのニュース。 Google ユーザーの IPv6 利用率がついに 50% を超えたことが判明です。 IPv6 って聞いたことありますか？これはインターネットプロトコルバージョン6の略で、インターネットに接続する機器に割り当てられる、いわゆるインターネット上の住所である IP アドレスの新しい規格のことです。今主流の IPv4 という規格だと、住所の数が約43億個しかなくて、もうほとんど使い切っちゃってるんですね。そこでほぼ無限といえる数の住所を割り当てられる IPv6 への移行が進められているんです。この記事によると、Google が提供するサービスを利用するユーザーのうち、この IPv6 を使っている人の割合が、今年の3月28日に初めて 50% を超えたそうです。そして6月13日には 50.29% という最大値を記録したとのこと。ついに半分を超えたんですね。これはインターネットの歴史においてかなり大きな節目と言えるんじゃないでしょうか。面白いのが、調査機関によって数字が少し違う点です。 APNIC というアジア太平洋地域のインターネット資源を管理する組織の調査では、世界全体の IPv6 利用率は 42% だそうです。この違いは測定方法によるもので、 Google は自社のサービスを使っている人を対象にしているのに対して、APNIC は広告に埋め込んだスクリプトで世界中からデータを集めて、より偏りがないように調整しているからだそうです。どちらにせよ、着実に普及が進んでいることがわかりますね。ちなみに日本は IPv6 の普及がかなり進んでいる国で、記事によると、なんと2年も前の2024年4月にはすでに利用率が 50% を超えていたそうです。世界的に見ても日本は先進国なんですね。知ってましたか？なんで IPv6 への移行が重要かというと、これからもっとたくさんのものがインターネットにつながる IoT の時代になると、 IP アドレスがますます必要になるからです。 IPv4 のままだと、一つの住所を複数の機器で共有する技術を使わないといけなくなって、通信が複雑になったり、一部のサービスがうまく動かなくなったりする可能性があるんです。インターネットという社会インフラが、私たちの知らないことで着実に次世代の姿に進化している、そんなことを感じさせてくれるニュースでした。
続いてはクラウドの世界からのビッグニュースです。こちらもパブリッキーから、 AWS ラムダマイクロ VMs 登場。サーバレスの手軽さでステートフルかつ隔離された実行環境を提供という記事です。
まず背景から説明しますね。 AWS ラムダというのはサーバーの管理を気にすることなくプログラムのコードだけを動かせるサーバレスと呼ばれるサービスの代表格です。すごく便利なんですが、これまでのラムダは基本的にステートレス、つまり状態を持たない一回一回の処理が独立しているという制約がありました。今回発表された AWS ラムダマイクロ VMs はこの常識を覆す新しいサービスなんです。一言で言うと、サーバレスの手軽さはそのままに、最大8時間まで状態を保持できるステートフルな実行環境が使えるようになったんです。これがどういうことかというと、例えばユーザーとの対話の文脈を覚えておく必要なチャットボットの一部や、ちょっとしたコマンドラインツールを動かす環境をサーバーを立てることなくラムダで手軽に作れるようになるんです。技術的な特徴もすごいんですよ。まず実行環境はマイクロ VM という小さな仮想マシンで、ファイアークラッカーという技術を使ってカーネルレベルでしっかり分離されています。だから例えば AI が生成したコードみたいに、ちょっと信頼性がわからないコードを安全に試すなんていう使い方ができます。サンドボックス、つまり安全な砂場みたいなものですね。さらに最大で8時間メモリやディスクの内容を保持したまま待機できます。そしてリクエストが来たらアイドル状態から瞬時に処理を再開できるんです。これはすごいですよね。まさにサーバレスと仮想マシンのいいとこ取りです。記事では具体的なユースケースとして、信頼できないコードの隔離実行、インタラクティブなスクリプト環境、安全なマルチテナント環境の構築などが挙げられています。スペックも最大16個の VCPU と 32GB のメモリ、 32GB のディスクとかなりパワフルです。しかも嬉しいことに東京リージョンでもすでに利用可能だそうですよ。これまでラムダではちょっとやりにくかった状態管理が必要なワークロードもサーバレスで扱えるようになるということで、アプリケーションのアーキテクチャ設計の選択肢がまた一つ大きく広がったと言えそうです。これはエンジニアにとってワクワクするニュースですね。
さて、AWS の新しいサービスの話でしたが、次はもっと現場寄りの AI とどうやってコードを書いていくかという実践的なお話です。前に掲載された AI に8割書かせたコード、半年運用の答え合わせ、聞いた3つと腐った3つという記事がすごく示唆に富んでいて面白かったのでご紹介します。この記事の筆者は、半年前に AI に8割書かせたコードを保守できるにやっていることという記事を書いて、その方針で実際に運用してみた結果を報告しています。結論から言うと、保守性は足すでは変えなかった、足したものほど腐りやすく、削って絞ったものだけが残ったそうです。まず良かれと思ってやったけど半年後に腐ってしまった、つまり無駄だったことが3つ挙げられています。1つ目は AI に漏らせた大量のコメント。 AI は頼めばいくらでもコメントを書きますが、その多くはコードを日本語に言い換えただけで、実装が変わった時にコメントだけが古いまま取り残されて嘘の地図になってしまったそうです。これは耳が痛い話ですね。2つ目は早すぎる共通化と綺麗な抽象。 AI はよく共通化しましょうと提案してきますが、将来の予期せぬ変更に対応できず、かえって修正が難しい剥がせない癒着になってしまったとのこと。 DRY、 つまり Don't Repeat Yourself の原則も時にはあだになるんですね。3つ目は分かりやすく書いてと丸投げすること。 AI に曖昧にお願いしても変数名がそれっぽくなるだけで、本質的な保守性は全く上がらなかったそうです。一方で、半年経ってもちゃんと聞いていた、やってよかったことも3つ紹介されています。1つ目は、なぜだけをコメントに残す。何をするか、What ではなく、なぜこの実装にしたのか、Why という意図だけを記録しておく。これが半年後の自分がコードを触る時の恐怖心を和らげる命綱になったそうです。これはすごく重要ですね。2つ目は、1つの関数の責任を小さく割り直すこと。AI は大きな塊の関数を生成しがちですが、それを人間が意識して小さく分割しておくことで、変更の影響範囲が分かりやすくなり、
メンテナンス性が格段に上がったとのこと。そして3つ目が、仕様とテストは人間が握ること。実装の部分は AI に任せても、システムがどう振る舞うべきかという仕様と、それを保証するテストだけは人間が責任を持って管理する。これがブレない軸となり、安心して AI に実装を書き直させることができたそうです。まとめると、 AI との協業では AI がどんどん追加してくれる情報や抽象化に流されるのではなく、人間が意識して引く、つまり本質的な情報だけをそぎ落として残していく姿勢が大事だということですね。 AI コーディング時代の新しいベストプラクティスとして、本当に参考になる知見だと思いました。
AI との付き合い方という話が出ましたが、次は AI モデルそのものの進化についてのニュースです。こちらも前から、宇与さんの記事。速報、クロードソネット5のリアクト習熟度はオーパス 4.8 に匹敵。アンソロピック社が開発している AI モデルクロードに、新しいバージョンソネット5が登場しました。この記事は、このソネット5が Web フロントエンド開発で人気のライブラリであるリアクトをどれくらい使いこなせるかという習熟度ベンチマークの結果を報告するものです。驚くべきはその結果です。結論から言うと、ミドルティア、つまり中価格帯のモデルであるソネット5が、なんと全世代のフラッグシップ、つまり最上位モデルだったオーパス 4.8 とほぼ同水準のスコアを叩き出したんです。具体的にはソネット5の平均スコアが 78.21 点だったのに対し、オーパス 4.8 は 79.38 点で、その差はわずか 1.17 点。これは誤差の範囲内かもしれないとのことです。さらにすごいのは、全世代の同じミドルティアモデルソネット 4.6 のスコアが 66.5 点だったので、そこから一気に 11.7 点もスコアが跳ね上がっていることです。たった一世代で全世代の最上位モデルに並んでしまった。 AI の進化のスピード、恐ろしいですね。記事ではもっと詳しく分析していて、例えば設定画面のアンドデューレドという特定の課題では、オーパス 4.8 を明らかに凌駕するスコアを出している一方で、アクセシビリティに関してのスコアはやや低いなど、得意不得意の傾向も見えてきています。また新しいリアクトの API を積極的に採用する傾向は、最新の最上位モデルであるフェイブル5と似ているそうです。このニュースが示しているのは、 AI モデルの性能向上がものすごい速さで進んでいて、かつては最上位モデルでしかできなかったようなことが、より安価なミドルティアモデルで実現できるようになってきているという事実です。これにより高性能な AI を開発現場で利用するハードルがぐっと下がり、AI 活用の裾野がさらに広がっていくことが期待できますね。ただし、記事の最後で触れられていますが、ベンチマークにかかる時間はソネット 4.6 より長くなっているようで、性能と時間効率のトレードオフはまだ課題として残っているようです。
AI モデルの進化は本当に早いですよね。でも、そんな AI の力を最大限に生かすためには、私たち人間の側の課題もあります。最後の記事はそんな AI 時代の組織論についてのお話です。前から株式会社管理の畑野さんの記事、優秀な人ばかりなのに組織が重い、 AI 時代に複利で膨らむ認識負債の話です。この記事では、技術負債よりも厄介な新しい負債として、認識負債という概念を提唱しています。技術負債は高度の品質が低い部分とか、古くなった技術を使い続けていることとかで、コードレビューやツールで検知できる見える負債ですよね。それに対して認識負債とは、組織のなぜ、何を、どこへがずれたまま積み上がった状態のことだそうです。つまり、なぜこの仕事をするのか、何が成功なのか、どこに向かっているのかという方向性に関する認識のずれが、気づかないうちに複利でどんどん膨らんでいく負債のことです。これすごく怖いですよね。認識負債がたまった組織では、議論がなぜか噛み合わない、会議がやたら長いのに何も進まない、同じ言葉を使っているのに話が通じないといった症状が現れるそうです。メンバー一人一人は優秀で、サボっているわけでもないのに、組織全体の推進力が出なくなってしまう。高度のバグより組織のバグの方がたちが悪いと筆者は指摘します。
そして AI 時代はこの認識負債を増幅させるといいます。なぜなら AI によって開発速度が上がると認識がずれたまま大量の成果物が作られてしまうからです。認識がずれたまま全力で走れてしまうので問題に気づくのが遅れ、気づいた時には手遅れになっている可能性があるんですね。筆者のチームではこの認識負債を返済するために四半期ごとに合宿を開き、我々はなぜここにいるのかという根本的な目的意識をすり合わせる時間を設けているそうです。あるプロジェクトではこの認識合わせを行ったことでチームの動きが劇的に改善し、作業スループットが6倍になったという実例も紹介されています。仕組みを改善する前にまず認識を揃えることがいかに重要かがわかります。前の記事で紹介した仕様とテストは人間が握るという話ともつながりますが、 AI が実装を高速化してくれる時代だからこそ、私たち人間はなぜやるのかという目的や方向性をしっかり共有し、ズレを修正していく役割がより一層重要になるということですね。これはエンジニアだけでなく、あらゆるチームで働く人にとって心に留めておくべき大切な視点だと思いました。あなたのチームでは認識負債溜まっていませんか？
さて、今日はいろいろなニュースを深掘りしてきましたが、いかがでしたか？九州の大雨情報から賃上げの格差、そして IPv6 や AWS の新サービス、さらには AI 時代の開発プラクティスや組織論まで盛りだくさんでしたね。特に AI 関連の話題では、技術の進化の速さとそれを使う私たち人間の側の向き合い方が問われていることを改めて感じました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。